ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきます。どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日ナビゲーターを務めますのは、私、京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。はい、皆さん改めましてこんにちは。本日この番組のゲストにお迎えいたしましたのは、チーム町屋キャンパス代表の竹中玲奈さん、メンバーの、滝脇梨央さんです。もう2人とも名前キラキラしてますね。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の番組ですけれども、テーマは私たちの出番、役割を発見する、共に楽しむ世代間交流というテーマでお送りしたいと思いますが、この番組をお聞きの皆さん、町屋キャンパスっていう名前を聞かれたことありますか？京都ならではの伝統的な住まいである町屋、この利活用の一環として大学が市内の町屋に設置したものです。まあ、いくつかの町屋キャンパスっていうのが京都市内にあるんですけれども、まあ、いずれの施設も地域との連携をテーマに学生に学びの場を提供しているということです。今日のゲストのお二人はその中の一つ、京都工科女子大学の町屋キャンパスであります、富野工事町屋キャンパス、こちらで活動されている、チーム町屋キャンパスで、こちらの代表を務めの竹中玲奈さん、それとメンバーの滝脇梨央さんのお二人ということです。はい、いろいろとお話を伺っていきたいと思うんですけれども、このチーム町屋キャンパスさん、まあ、いろんな活動なさっておられるということですので、まずはですね、そこから伺いたいんですが、その中の特に今日はですね、活動の中での町キャン世代間交流会という活動、こちらが今年、行われた京都市が主催しています輝く学生応援アワード、こちらでですね、入賞をされたということですので、この活動についてもですね、これから詳しく伺っていきたいと思います。それではまあ私の方からですね、どこの大学のダルサルさんともすでにご紹介しちゃいましたけれども、もう一度改めてですね、ちょっと自己紹介をしていただけますか。
はい、京都工科女子大学キャリア形成学部3回の竹中玲奈です。
同じく京都工科女子大学キャリア形成学部3回生の滝脇梨央と申します。
キャリア形成学部って初めて聞くんですけども、はい、どういうキャリアを形成するっていうことを、ま、を学んでらっしゃるわけ？
女性が社会に出て活躍できる学生を作っていくっていうのをメインに、
はい、
社会そのホスピタリティ系、
はい、
ソーシャル系、経済経営系の3分野を自由に学べる学科となっています。
ああ、そうなんですか。はい、まあ、社会に出てから活躍できるっていうことだけど、もうすでにアワード入賞したりとか社会でいろんな活動をね、されてるということで、まあ、すでにもうキャリアを築きつつあるというところのお二人でした。はい、それで、この工科女子大学なんだけれども、その中の町屋キャンパス、
はい、
富野工事町屋キャンパスですよね。
はい、
もう先ほど私の方からいくつかありますなんて知ってるかのように言ったんだけど、実はあまりよく知ってなくてもう皆さんの方からですね、こちらどんなところかっていうのももう一度ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、こちらの町屋キャンパスというのは、この名前の通り富野工事通りにある町屋 を一つ、もう私たちの本学の方で貸していただいていて、キャンパス化させてもらっている場所になっています。
はいはい、
なので中はリノベーションとかはしたりしていなくて、うん、その町屋のままを私たちがその日本文化に触れるとか、うん、地域の方との交流の場として使わせていただくという形で使用しています。
そこで講義があったりとかそういうことじゃないんですね。
そうですね、本当に町屋のままなので、あまり広い場所ではない、うん、
はいはいは
い、という形なので、そこでイベントを実施したり、
はい、
私たちがちょっと見学に行ったりという形で利用している状態です。
まあ、利用するということだから、その要するに 利用の仕方っていうものも学生の皆さんが自分たちで考えて、
はい、
でその場を使っていろいろとやるということですか。なるほど、まさしくそういうふうに先ほど申し上げた学びの場として活用されているというところなんですね、
はいはい、
で今回ご紹介いただくというのは皆さんはその中でチーム町屋キャンパスというチームを結成して活動をされておられるということですけれども、はい、まあ、そのちょっとどんなことをやってるか伺っていきたいんですけどね、そのきっかけとかどんな人たちがどういうふうにやってんのとかいうところをちょっとじゃあご紹介いただきたいですが、これは、はい、誰からかな、
竹中さん
からね、はい、お願いします、
はい、始めたきっかけなんですけれども、
ええ、
こちらはその世代地域に、ま、このな町屋キャンパスがある地域に住んでおられる方の中の一人に認知症の方がいて、その方が交流のできる場所が欲しいというふうな声があるっていうのを先生とが聞き、ここで私たちがじゃあその交流の場を、
はい、
せっかく町屋キャンパスがあるんだから作ってみようというふうになって始まったのがきっかけとなっています。そこで世代間交流会が生まれました。
そういうニーズがあるっていう話を先生を通じて皆さんが聞いて、
はい、
じゃあそういう活動をしよう、はい、ということですね、
はい、
それはこの世代間交流会というやつですよね、
はい、
で それより前にチーム町屋キャンパスっていうのは結成されてたんですよね。
あ、それは
ではない
んですね、はい、
その活動をしようと、
しようとなって
きっかけ、
はい、
まさしく、ああそうなんですか、なるほど、どんな人たちが関わってるんですか。
社会福祉協議会の方や、
はい、
長寿健やか先
ちょっと待ってくださいよ、学生、
学生
キャンパス、いやキャンパスだけど、
そうですね、
学生さんだけじゃなくて、
学生だけじゃなくて、はい、うん、私たちゼミの生徒もそうですし、
はい、
そういった社会福祉協議会の方や、
はい、
長寿健やかセンターの方など、
はい、
そういう専門職の方も関わってくださっています。
お、長寿健やかセンターはこれ京都市の施設、
はい、京都市の
ですよ、
はい、
部署ですよね、専門職っていうのはどういう方々なんですか。
そういったなんか福祉とか、
はい、
町づくりとかを専門にやってらっしゃる方が、
はい、
こういうあの地域活動を通じて、
ええ、
私たちやっぱりそういう活動一切やってきたことがなかったので、
はい、
そのサポートという形で、
うん、
そういうそれぞれの分野であの極めている方たちが私たちのサポートしてくださっている状態。
まあ、サポートということですけど一応同じメンバーということで活動し、はい、されてるわけですか、
はい、一緒にやっています。
なるほど、学生さんだけじゃなくてそういう社会人のそういう専門的なスキルを持ってる人たちも一緒になって活動されてると、
はい
はい、
それで始めたのがこのまずは、世代間学生町キャンの世代間交流会ということですね、はい、なるほど、
う
ん、どういうことや、この世代間交流会ってのはどういう活動なんですか。
まだ2回しか開催できていないんですけれども、
はい、
1回目はまず私たち認知症の方と関わったこともなかったので、
うん、
まずは詳しく話を聞いてみようっていうところから始めました、
はいはい、
そのため第1回目はその認知症の方をお招きしてその方の生い立ちなどを話してみたい、これからしてみたいことなどを話を聞くっていう会を開きました。
うーん、
で2回目はそこをもとに私たちは一緒に楽しむような空間を作っていこうということで、私たちが一緒におしゃべりできるような空間を作りたいっていうのでトークテーマ用の紙を用意してそれを引きながら一緒におしゃべりしていくっていうような楽しい会を作りました。
あ、そのカードを使って何かその話のテーマみたいなものを、
はい、
なるほどね、
そう
皆さんのおじいさんやおばあさんの世代なわけでしょ、
はい、
なかなか、ね、あのお互いに共通するテーマってそうテーマというか話題ってあるわけじゃないですよね普段だったら。
そうですよね、だから初対面でいきなりじゃあ自由に喋ってくださいって言ったら無理じゃないですか。
何を喋ろうって言ってもねできないよね、
はい、だからありきたりなテーマを用意して、はい、例えばあの行くなら海か山どっちがいいとか、
はいはい、
あんこはつぶあんはこしあん派とかそういうのとから、
はい、
これからしてみたいことって何かあるみたいなお題とか、
はいはい、
そういうのを書いてやりました。
どうですかそういったの反応は。
むちゃくちゃ良かったですよ本当に。なんか初対面でもそれがあることによって喋りやすいですし、
うん、
全員がまんべんなく喋れるんですごい盛り上がってました。
あ、そうなんだ、
はい、
へー、まあ、そのアイデアはどこから出てきたんですか。皆さんの中からどうしよう
おじいさんおばあさんとお話しするのにどうしようってなところで考えたんですか。
そうですね、私自身が喋るのが苦手っていうのもあったんで、なんかテーマがある方が助かるなっていうのがあって、話し合いしている中でトークテーマ用の紙作ったらどうかっていうのが案として出て採用しました、
はい、ああそうですか。でも何、先ほど伺いましたけどまだ2回しかやっていないっていうけど、2回でもうすでにアワードの入賞したっていうのはよほどね、活動そのものにまあ評価高い、あるいはこれから先にまあ期待されてるっていうことなんでしょうね。
やっぱり認知症の方と学生が関わる機会っていう、そういう団体が本当にないらしくって、
うん、
でそういうところをやっぱり、うん、あの注目していただいたり、学生が自分たちで企画を考えてとか、はい、自分たちでやっていくっていうのは本当に少ないから、そういう部分で声をかけてもらってる部分。
ああそうですか。竹脇さんもこの結成あのスターティングメンバーなんですね。
そうですね、一緒のゼミでの活動がもともと先にあったんで、は
い、そうか、なるほどなるほど。あ、じゃあそのゼミ生とその社会人の人たちが一緒に入ってるってことですよね、はい、ゼミ生何人ぐらい入ってらはるんですか。
ゼミは12人います。
12人、
はい、
あ12人全員が参加して
る、参加者っていう形になってます。
で総勢で何人になるんですか。
総勢で、教員も含めて17名で活動しています。
じゃあ5名の方は、まあ、あの教員含めて社会人の方なんですね。社会人
の専門職の方が入ってくださってます。
なるほどなるほど、そうですか。で、あのこの世代間交流会っていうのは、まあ、今2回開催されたということですけど、それ以外になんか他の活動も、うん、今進め企画しているっていうか、もうすでに
実施しています。スマホ教室っていうのをやっていて、
はい、
こちらはもう4回ぐらい行っています。
じゃあ、まあ、じゃ あのチームとしての活動は結構やってるんじゃないですか。
はい、定期的にはやっています。
ああそうなんだ、
はい。
スマホ教室、
はい、
これは どういう活動ですか。
これは高齢者の方がやっぱりスマートフォンの使い方がわからないって方が結構いらっしゃったりするので、それをこの町屋という場所を使って、で学生があの教えるっていう形でやっています。
学生さんの一番得意とする分野
ですね。そうです ね,
ね、なるほど、わかりました。じゃあちょっとその辺のお話ですね、引き続いて後半でお伺いするとしてですね、今日は皆さんの方から持ってきていただいた音楽を少しご紹介してミュージックブレイク取りたいと思います。今日ご紹介いただく音楽は V6 のありがとうの歌。後半に参りたいと思います。今日ゲストにお迎えしておりますのは、京都工科女子大学の町屋キャンパス、富野工事町屋キャンパスで活動をされておられるチーム町屋キャンパスから、代表の竹中玲奈さんとメンバーの竹脇亮さんのお二人をお迎えしてお送りしております。前半のところでスマホ教室、学生さんの全く得意とする分野に引き込んでやってるっていうお話だったんですけれども、もうちょっとそのお話を伺いたいんですが、具体的にどんなことやってるんですか。
そうですね、こちらでは、うん、その聞いてくださった高齢者の方が知りたい内容を、はい、その内容に合わせて私たちが教えていくんですけど、うん、私たちはその携帯ショップの店員ではないので、
うん、
やっぱり知らない内容もたくさんあるんです、
はいはいはい、
だから自分たちも調べながら、で自分たちの経験も一緒に活かしながら、でその一緒に調べていく中でお互いのお話であったり、うん、こういうことが好きなんだっていう会話も、そういうので地域交流っていうのをやっています。
その地域交流ってことでね、今ちょっと伺いたかったんだけど、まずその高齢者の方々っていうのは、先ほどのその認知症の方々、施設に入ってらっしゃる方とか、そういった方とは全然別で、
はい、別ですね、
地域のかお住まいの方、ね、
こちらの活動を始めたきっかけとしても、うん、この町屋キャンパスの近くの地域の方との交流がないっていうことだったので、
はい、
それを何とか私たち学生との交流の場にできないかっていうので、はい、スマホ教室っていう形でやらせてもらいました。
じゃあその地域に何かあれですか、皆さんにお知らせをして、で、関心持っていらっしゃる方々が集まってくださったっていうことですか。
そうです、チラシ配りなど行ったりもしました。
自分たちでチラシを作って、はい、何人ぐらいこれまで参加されてるんですか。4回されて、
多分総勢では多分30人近くの方が来てくださっていて、やっている状態です。
例えばどういうようなそのリクエストというか、こんなことを教えてなっていうのはあるんですか。
QR コードの読み方を教えてほしいとか、 お花を写真撮ったら名前が出てくるみたいな機能あるじゃないですか。
ありますね、
ああいうのを知りたいという方が多いですね。
へ、うん、あ、 結構あるじゃん、すごいあの
レベルが高め、
レベル高いじゃないですか、はい、
でもやっぱり LINE の使い方とか、うん、メッセージ写真の送り方とか、はい、やっぱそういう基礎的な内容を聞かれる方もいらっしゃいますし、
なるほど
結構その人によって私たちもレベルを合わせて教えていく。
ああそうですか、へえ。皆さんどうですか、先ほどのあの活動、交流会の活動とかこのスマホ教室とかで、まあ、高齢者の方々と、ね、一緒にやってて、皆さんどんな反応されていらっしゃいます？
もうすごく喜んでくださってますし、うん、楽しんでくださってます、
うん、
その参加者の中には、はい、その心の老化が止まったって言ってくださった方や、
心の老化が止まった、はい、若い人たちと交流して、
は
い、へえ、なるほど。
他にもまた参加したいって言ってくださった方もたくさんいらっしゃいますし、
う
ん、
はい、
とその世代間交流会の方では、うん、その認知症の方でそのデイサービスに通ってはる方が一人いらっしゃるんですけど、その方のをよく知ってはるデイサービスの方が見に来てくださった時に、
はい、
デイサービスでは見たことのないような笑顔を見ることができたっていうふうにも言ってくださいました。
確かにね、あの年目してくるとだんだんだんだんその表情がやっぱり少なくなってきてね、
うん
うん、あの感情のこう 顔で表現するとかっていうことが少なくなってくるんだけど、やっぱりそういったことを普段そういう姿を見ている施設の方が見たことがない顔をされてる、
はい、
おー、すごいね。
むちゃくちゃ私たちも嬉しかったです。
だよね、はい、そうだよね、
そうやって言ってくださって、
うん、まあ、すごく楽しんでくださってるっていうことなんだろうけども、はい、やっぱりそういう活動に関わってると楽しませてるっていうだけじゃなくて自分たちも何かあるんじゃないんですか？
そうですね、私たち自身もやっぱり楽しんでいくっていうのをやっぱ大切にしていて、うん、その第2回の世代間交流会のテーマがそれこそ楽しいをテーマにしていたんですね。
お
で、それはあのやっぱ専門職の方ってどうしても楽しいを作るのが苦手だっていう話をちょっと以前別の機会で聞いたことがあって、
楽しいを作るのが苦手、
そうなの、
お
だからそれだと私たちはそういうの専門的に学んでないけど、うん、学生っていう、まあ、名義があって、自分たちのなんか知らないからこそできる何かがあるんじゃないかっていうので、ただただ話すっていうことだけど、それを話すことを楽しもうとか関わることを楽しもうっていうので活動しています、う
ん、なるほど。
で、実際に私たち自身もすごく楽しませてもらっているっていう形、うん、
専門職ならではっていうお仕事ももちろん、あ、ね、あのレベルの高い仕事いっぱいあるんだろうけれども、楽しませるっていうことに関してはその人たちよりも皆さんの方がひょっとしたら専門家 なのかもしれない
ですね。かもしれないですね。
何かできるかもっていう。
すごいね。ああ、そうですか。もうでそれは、まあ、今2回ということですけど、これからもまだ活動は引き継いでやっていかれるんですか？
そうですね、うん、私たちのこのゼミの活動も教員が、うん、まあ、最初週に立って始まったことなので、
はい、
この後この次の代の、うん、ある程度の活動も引き継ぎつつ、うん、私たちも、
はい、
まあできる限りイベントとかには参加していきたいなと思って。
なるほど、そうか。あのお二人は今3回生ということですから、もうね今月ギリギリのタイミングでこれお話伺ってるんですけども、来月からはもう4回生ということになると、
はいはい、
それこそそのキャリア形成をして社会に出ていくためのいろんな活動が、ね、
そうです
ね、これから大切になってくる時期になりますから、こちらの活動っていうのはそうなると後輩の人たちに順々にこう引き継いでいくってことになるわけですね。
そうですね、
でも、まあ、はい、どうぞ。
今そうやってなんか学校としての取り組みできたらいいなってすごく思っていて、うん、からそうやって引き継いで次の代へとなんか長くこの大学の学生と地域との関われたらいいなと思ってます。
その、まあ、ゼミの人たちでやってるとはいうものの、これはその大学としてのオフィシャルな活動ではなくって、あくまでも、そのゼミの学生さんと、指導をくださってる先生が一緒になって任意に始めた活動なわけね、
はいはい、
それをオフィシャルなものにしていきたい。
そうですね。
ああ、すごいね。
できたらいいなっていう、なんか長く付き合えるものになれればいいなって思って、
うん、はいはいはい。そうするともうそこに入学してくる卒業してくる人たちのもう受け皿がまず学校としてこうできてることになるわけですよね、
うん、そうですね、なんかそういう交流の場とかが作れたらいいなっていう形です。
創立メンバーっていうのはね、あのやっぱり そういったものを作る時のエネルギーがすごいと思うし、それを いかに引き継いでいくかってね、
はい、
そうですね、それがやっぱり与えられた大きなミッションだと思うから、うん、
はい、
ぜひそれを皆さんの中で卒業するまでの間にね
、はい、
何か、うん、あの形を作っていっていただいたらいいんじゃないかなとすごく思いますね、
はい、
はい、もう今、まあ、3回生これでも3回生だけでやってるってのは要はゼミ生だけでやってるってことなわけですよね。それをもっとその2回生とか1回生の人たちに活動を広げていこうとかいうのはそういうあれ構想はないんですか。
なんかそういうのに興味がある子たちに、うん、そうやって関わってもらうのできたらいいなと思ってるんですけど、
うん、
なかなかやっぱそういう広報とか難しくって、
うん、
今はそういう私たちみたいに街づくりとかそういう社会的孤立に関心のあるゼミにどんどん引き継いで少しずつ輪を広げていこうかなと思っているところです、
ね、うん、やっぱりさ、皆さんはまだその交流会だって2回しかやっていないっていうふうには言っておられるけれども、まあ、要はこの1年間の中での活動だけじゃないですか、
はい、
ね、4回生になったら、まあ、いずれそこから離れていかざるを得なくなってくるわけだし、でやっぱり長くやればやるほどいろんなその自分たちの中にね経験とかさ知恵とかが生まれてくるから、うん、
はい、
もしねできることだったら1年間だけじゃなくってもう少し長くね取り組めるようなね子、
ね、
になっていけばいいかもしれないですよね。
そうですね、
ね、そうか、じゃあそれはもう竹中さんと竹脇さんの2人に期待をしてそういうこともあってひょっとしたらまだ2回しかやっていないにもかかわらず輝く学生応援アワードで入賞されるというところにつながったのかもしれないと期待が大きいなということだと思います。ぜひこれからも頑張ってください。
はい、
ありがとうございます。
今日は、大学ももうお休みで、竹中さんは、まあ、京都にお住まいということですけど滝脇さんは兵庫県でしたっけ。
兵庫県です、
ね、今日はこのラジオのために、
はい、
京都の方に出てきてくださったということです、これがまた皆さんのですね、ドライビングフォースというかなんか活動をねさらに続けていくための一つのきっかけになってくれれば、今日こちらをですね、ナビゲートさせていただいた私もですね大変嬉しいなというふうに思います。ぜひ頑張ってください。
頑張ります、
はい、ありがとうございます。さて皆さんいかがだったでしょうか、京都の町屋キャンパスでですね、まあ、様々な活動が行われているということですが、まあ、地域との交流、地域のお年寄りの方々とですね、まあ、いろんな交流をしていく中で自分たちならではということで自分たちにはこんな特技がある、楽しい人を楽しませることができるっていうね、そういったことでですねテーマでいろいろこう活動されておられる、チーム町屋キャンパスのお二人、リーダーの竹中玲奈さんとメンバーの滝脇理央さん、お二人でした、どうもありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、これからもどうぞ頑張ってください。
はい、
はい、それでは皆さん、リスナーの皆さんもまた次回をお楽しみにしてください、この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りをしました。はい、それではまた次回の番組でお会いしましょう。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・ NPO などの共同・連携を大切にしながらさまざまな活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。